森谷銘仙の心の日めくり。おはようございます。森谷銘仙の心の日めくりの時間です。春が相変わらず行ったり来たりです。このまま夏になってしまうのでしょうか。気象庁では冷夏の予想もされて、お米や野菜のこれからの生育が本当に心配されます。番組をお聞きの皆さん、体調はいかがですか。毎日変わるお天気になかなか体ついていけませんよね。青空を呼び込みたくて、世の教室の皆さんとの宿題になっていました自分の青空を作る作業、みんなで挑戦をしてみました。空色の顔料を使って、それぞれの青空をイメージして、そこに言葉を添えていきます。金沢さんは風に乗っている今の自分をそのままあの人にこの人に届くようにと、爽やかな風に舞う青の色をイメージして、言葉は届け届けと添えることにしました。発表会の時に子供さんと夢を追い続けたいと大きな夢の文字を書いた宇田川さん、今度は大空に向かって大きく伸びていきたいと、高い青空の色に挑戦です。言葉はそのままひらがなで、伸びる伸びるです。最近お仲間になった磯部さんは、山の向こうの高い空に思いを巡らすとおっしゃって、山並みを思わせる青です。山のあなたの空遠くとそのままです。そして私はといえば、6月1日からの個展のテーマが夏の夜の夢夢ですから、夜の星空のイメージです。遠いお空のその向こう、願い星叶い星私星と書いてみました。全員の青空の仕上がりが楽しみです。さあ、今日も元気で大空に向かって大きな弧を描いていきましょうか。どうぞご一緒に心の日めくりめくってください。まずは、さいたま市西区にお住まいの畑場さんからのお便りご紹介します。銘仙さんへ。5月は私の生まれた月です。バラの花が咲き、その他の花々も咲きそろって、緑濃い季節、私の好きな季節です。でも今年は雨の日が多くて、まさにさつき雨。さつき雨は陰暦の5月の頃の雨のことだそうで、今の梅雨のことを言うのだそうですが、今年はそんな感じの天気です。それでも私の誕生日はとても良いお天気で、大好きなお友達と温泉に行ってきました。深い緑と青い空、水をたたえたダム湖、ゆったりと二人で温泉に浸かって、おいしい食事をして楽しい時を過ごしました。普段の生活から離れて、家事も仕事もせずに自由にゆったりと過ごせる何よりのプレゼントです。 心も体もリフレッシュして、また明日から頑張ろうと思えました。メイセンさんのリフレッシュ法って何ですか？はい、畑場のり子さんからでした。私のリフレッシュ、静かな喫茶店で少しトロトロとしながら、あるいはぼーっとしながら時間をかけて一杯のコーヒーを飲むこともとても好きですし、庭のお花の手入れも好きです。土にまみれてついつい夢中になったりして、今はなかなか手が回らなくて逆にストレスになっていますけど、でも何といっても墨をすって半紙に向かっている時が一番好きです。仕事が好きなんて幸せですね、なんてよく言われてしまいますけど、書いている時が一番幸せな時間です。一番自分を解放している、一番自由な時のような気がします。はい、それでは今日のまず1曲目です。チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番変路単調第1楽章。今週の言葉です。憧れて、憧れて。人は皆何かに憧れて、その憧れに向かって夢を作って夢を追って生きている、そんな気がします。その憧れは人への憧れであったり、物への憧れであったり、美しさへの憧れであったり、また人生そのもの、生き方への憧れであったりですよね。雨津風、雲の通い地吹き閉じよ、乙女の姿しばしとどめ。百人一首の中で僧正遍昭も乙女の姿を、その美しさを天女に見立てて憧れたのでしょうか。そして私も憧れのふるさとに駆け足で行ってきました。そしてふるさと長野市大岡の古民家で斬新な着物の制作をされている着物作家の丸山忠さんをお訪ねしてきました。 丸山さんはまだ仕立てられていない自作の反物をアドリブでモデルの体に巻きつけていきます。巻きつけのパフォーマンスによる独自の着物とその表現は遠くミラノやロンドンで高く評価されました。その丸山忠さん、実は大岡の私の母の実家の真正面の古民家に住まわれていて制作活動をされているのです。子供の頃いつもお世話になっていたお宅です。これも何かのご縁、ずうずうしく伺ってきました。6年前に制作の拠点を東京青山から大岡の地に移されたそうです。全国いろいろ探したけれどなかなか自分にぴったりとくるところがなくて諦めかけていた時のお家だったそうです。古い立派な欅柱の古民家は北アルプスの眺望も合わせて自分の着物作りの場所にぴったりと、そして大岡の人たちとの触れ合いが嬉しいとおっしゃいます。大阪岸和田ご出身の丸山さんは大阪弁で心底おもろい布を作りたい穏やかにおっしゃられました。ほの暗い土間に昔ながらの囲炉裏、太くて黒くて高い柱、昔の生活がそのまま残っています。その奥にぎっしりとすでに仕上がったもの、まだ途中のものなどが積まれていました。黒、グレーというより灰色、そして深い茶色の反物たち、濃い深い色なのに透明感があって艶やかで、触ってみると自然の紬の肌触りの美しい布、布、布です。そして何とも粋な柄、糸と織りにこだわった紬に独自の感性がプラスされて、モダンな一枚の着物が帯が仕上がっています。最初は油絵を描きイラストレーターをしていたんですが、突然変異なんです。着物の世界に入ってしまってと丸山さんは笑われました。ご自身で着物を作り始められたのは1985年から。着物作りはまるで見合い結婚のよう、一緒に暮らしているとどんどん惚れていくんです。そして次はもっと面白い布を作りたいと思う。これまでも一つ一つ着物が教えてくれました。そんな風におっしゃっていました。一昨年の暮れの紅白歌合戦の石川さゆりさんが着た衣装を手掛けられたり、芸能人や芸術家から一般の方々まで、不安がとても幅広くて何とも深い魅力をかむ出していて、そしてとてもエネルギッシュで、まるで息をしているような布に見えました。着物好きの高校時代の先輩と一緒に伺ったのですが、二人で見惚れてしまいました。そばチョコのカップでコーヒーをいただきながら、ふと目を移すと母の実家がすぐ目の前です。まだ少女の頃遊んだ庭もそのままで、桜の木も柿の木もそのままで、ずっと昔からここに座っていたような安心感をプレゼントしていただきました。秋にはこの古民家を会場にして着物の展示会とお琴の演奏会を合わせて開催される予定だそうです。古民家と斬新なデザインの着物、琴の調べ、きっと幽玄な世界が広がるのでしょう。ぜひ拝見させていただきたいと思いました。やっぱり 憧れですよね。はい、それでは音楽お聴きください。松野仁さんのバイオリンでスペイン舞曲儚き人生より。以前、大岡公民館の館長さんから山村留学の子どもさんたちのことお便りをいただいていました。楽しそうな子どもさんたちの笑顔が思われて、お礼方々寄せていただきました。私が育った頃は4000人だった人口も、今年は1290人。子どもたちの数も減って、関東や関西から小学生、中学生を山村留学生として受け入れられています。子どもさんたちの話をお伺いするはずだったのに、いつの間にかすっかり書道談義になっていました。小松館長さん、お筆と半紙を用意してくださって、何か書くようにとおっしゃられた。とっさのことでどうしたものかと思いましたが、私は山に抱かれて、風に包まれて、土に育てられて、そしてふるさとを離れてもう40年です。ふるさとへの憧れ、憧憬を思いました。憧れ、漢字の一文字で書かせていただきました。都会の片隅でいつもふるさとを思い、母を思い、父を思い、兄弟たちを思い、そして山を思い暮らしています。ふるさと大岡は私の幼い時の記憶そのままで、それはそのまま憧れです。土の中から春一番に顔を出したフキノトウや、つくしが春の光の中で嬉しそうに笑い合っている、そんな 憧れの文字。出てこい出てこい、私の中から出てこいと、そんなふうに思いながら書かせていただきました。思いがけない可愛らしい憧れの書。ああ、やっぱりふるさとはいいなと心から感謝したことでした。その時ご一緒いただいた公民館の所さんから早速メールをいただきました。読ませていただきます。おはようございます。昨日おいでいただいた日は、公民館から見える自慢のアルプスを見ていただけなくて、とても残念に思いました。昨日はとてもお話が楽しくて、あっという間に時間が過ぎてしまいましたね。またお土産をいただきありがとうございました。そしてもう一つのお土産、憧れの書。最初に書かれた文字を見たとき、かわいいとおっしゃったことに対して同調できなくて言葉もありませんでした。私がイメージしていたのは、ひらがなの素敵な憧れでしたから。夏の夜の夢夢、これはその通り、大岡にも蛍が飛ぶ聖地がありますので納得でした。昨日は本当に楽しくて、とても良い日でしたので、すべてを含めて喜びとさせていただきました。その喜びの言葉、その場の雰囲気で書にされたこと、とても感激しました。そこに居合わせたそれぞれの人に合わせて、力強く楽しく優しく面白く可愛らしく、いろんなイメージの中で喜びの一文字ができていきました。今まで筆文字には固いイメージでしたが、今回の書からいろいろなこと学ばせていただくことができました。ようこそ先輩のミニ版、実現ができますように。憧れの書、優しくて上品な所さんをびっくりさせてしまったのですね。はい、皆さんお世話になりました。また伺わせてください。はい、それでは音楽です。お聴きください。ポール・モリア、イエスタデイ・ワンスモア。最後になりました。もう一通メールご紹介させていただきます。さいたま市の吉沢さんからです。守屋さんへ。昨日私の仕事が終わってから息子と飲みに行ってきました。時間が遅かったので2時間くらいでしたが、とても楽しかったです。 いろいろな話をしました。今22歳ですが、本当に大人になったなぁと嬉しく思いました。仕事の話や祖父祖母の話、私の生活の話を対等に語り合える息子が頼もしくて、いろんなことをちゃんと考えていて驚きました。今自宅を離れて生活をしているので、月に 1、2回しか帰ってこないのですが、これからも成長していく彼を見守っていきたいと思います。子供の大好きな母、吉沢でした。はい、吉沢さん素敵ですね。息子さんと飲まれるなんて最高ですよね。若い人たちの力がうんと発揮できる世の中でありますように。古典のご案内をさせていただきます。6月1日から31日まで、10時から19時まで、埼京線北与野の駅前の埼玉トヨペット本社1階ハートネットワッフルにて、夏の夜の夢夢書画展として展示をさせていただいております。ギャラリートークも行います。6月12日土曜日、6月26日土曜日、ともに14時からです。お近くにお越しの際にはお立ち寄りをいただけましたら幸いに存じます。はい、本日も森谷銘仙の心の日めくりお聞きいただきましてありがとうございました。メール、ファックスお待ちをしております。ファックスです。048-834-7783。 メールアドレスです。mail@redswave.com です。どうぞよろしくお願いいたします。森谷銘仙でした。